レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はテレアポからダイレクトレスポンス校に切り替えてからうまくいくまで2年間かかったということなんですけども、なぜか2年間かかったんでしょうか。
そうですね、はいはい、僕テレアポの即決営業マンでしたけど、そのチラシ広告、広告の営業に切り替えてから2年間うまくいくまでちょっと時間かかってしまったんですね。じゃあ今振り返ってなんであの時2年もかかったのかって言われると、まあ、原因は何かと、今振り返ったその原因は何かって言われたら、まあ、もう一つですね、何も考えてなかったからです、はい。考えてたでしょっていう、当時は自分では考えていたつもりだったんだけど、やっぱ考えてなかったかなっていうふうに思います。じゃあ何を考えていなかったのかっていうと2つあって、1つはお客さんのことです。でもう1個はそのセールスレターとかコピーライティングのことについてやっぱり考えてなかったかなっていうふうに思います。で最初はそのやっぱパクリから始まるんですよ。一番最初僕もダイレクトマーケティングの書籍だとか方法を知った時っていうのはすごいっていうふうに思ったわけですね、まあ、僕は最初のきっかけっていうのが神田正則さん のピンクの本だったんですけど、90日で儲かるっていう本で、こんな方法があったのかと、テレアポしか知らなかったですから、ぜひやってみたいと。で、最初はもう知識も経験も技術も何もない、本当真っ白な状態から始まりますので、まあ、全部丸パクリから始まっていくわけですね。例えばチラシ広告で言えば有名なキャッチコピーで、まだ家賃に無駄金払いますかっていう有名なヘッドコピーがあるんですね。それをパクって、まだ光熱費に無駄金払いますかとか、警告、まだ家を建てるなっていう、こうすごい有名なコピーがあるんですけど、それをもうパクって、警告、まだ太陽光はするなとか、失敗しないリフォームとはとかで書いてあるのを、失敗しない太陽光発電とはとか言って、まあもうパクってるわけですね。で過去それでものすごい成功した広告だっていうふうに言っているわけですから、その広告を、まあ、要はパクって同じようなテイストで作れば、まあ、反応がすごい来るぞって、もうものすごい期待しているわけですね。こちらももうこれでうわふわだなんて思うわけなんですけど、まあ、大抵失敗するわけですね、はい。僕も例に漏れず大失敗していました。なんでだと、なんでダメなんだと。で、まあ、それでもめげずにいろんな事例を参考に、まあ、どんどんどんどん作っていきますよと。でその時に僕がやったのは、お客さんのことを知るっていうのと模写するっていうこと、この2つを徹底的にやったんです。うん、この2つをやったから、まあ、2年間もかかっちゃいましたけど、やっぱりうまくいったのかなっていうふうに思います。でそのまずお客さんのこと、何を知ろうとしたのかっていうのは、まあ、もう前から言ってるんですけど、お客さんの悩みを知るっていうのが一番大事ですよと。でお客さんは誰なのかっていうのと、お客さんはどこに住んでいるのかっていう、この3つっていうのをもう徹底的に洗い出そうっていうふうにやりました。うん、でこれをやることによっていろいろ分かってくるんです。お客さんの悩みが分かってくると、その解決方法として広告に載せればいいよねとか、でお客さんがその誰かとかどこに住んでるかによってもやっぱり悩みっていうのが変わってくるので、すごい具体的な悩みを作ることができますよ、その解決方法が分かりますよっていうことが広告で言えれるようになってくるわけですね。でもう一個として、これはもう完全に僕のスキル不足だったんですけど、このコピーライティングの技術、 チラシ広告だとかダイレクトメールなどの知識をそのホームページとかで使われているやつをその太陽光発電で使おうというふうに思っているわけですね。で今見たら当時は本当にもうねあのチャチー文章を書いているわけですよ。だけどその有名な人が書いている文章をそのまんま書き起こしてで作っているわけですからうまくいくはずだっつってやってもやっぱりなかなかうまくいかないわけですね。で10年以上前なんで当時そんなに今ほどたくさんなかったです。はい。で、要はあったとしても、例えば健康食品とかの事例とかになってくるので、これをどうやって太陽光発電に落とし込んだらいいんだろうかっていうのをもうすごい悩んでいました。チラシ広告でどうやったら売れるようになるのか、普通の広告を書いてもやっぱダメだし、じゃあ広告に価格を載せた方が反応が高くなるよなんて神田正則さんも言っているわけですね。だけど、広告に本当に価格を載せていいのかっていうのを、真剣に考えるようになってきたんです。考えるようになって自分で考えなきゃなっていうようになってから売れるようになるんですよ。それまでパクリのままでずっと言ってるんで、ね、あの先人たちの成功事例をこのまま俺もパクったらうまくいくはずだと思って、うまくいかないおかしいって、じゃあ違う人の成功事例をパクってやるぞって、うまくいかないおかしい、じゃあこの人の成功事例だとか言って、どんどんどんどん成功事例だけをパクってパクってパクってパクってってやっていくんですけど、それじゃうまくいかないんですよ。うまくいかないんですね。多分みんなそうだと思います。やっぱり自分で考えるようになってから売れるようになるかなと思います。はい。その自分で考えるっていうのはさっき言ってたこうお客さんは誰かとかそういうのもあるんですけど、もう一個はやっぱりダイレクトマーケティングのその基礎を身につけるために、そのたくさんのダイレクトメールだとかそのコピーライティングで上手い人の事例っていうのを僕はもう徹底的に模写していきました。模写です。書いて書いて書きまくりました。自分で一からその作り直すんですけど、それでもやっぱうまくいかないなとか言って、またいろんな人の事例を書いて書いて書いて、でその人のその思考だとかその人の文章の空気感っていうのを僕のこの手に写したろうと思っていたので、もう書いて書いて書きまくってたんですね。で書けば書くほどその人のその考えだとかその言いたいことっていうのがもう乗り移るみたいな、いたこの霊みたいな感じになるんじゃないのかと思ってやりまくっていました。でその好きな、この人のそのセールスレター好きだけど、この人のはちょっと俺あんまり好きじゃないんだよなみたいな、こうセールスレターでもダイレクトメールでもホームページでもその好き嫌いっていうのが出てきます。文章の作り方構成とかが。でそれはもうやっぱ自分の波長に合う人のやつを真似したらいいかなっていうふうに思いますので、その俺あんまりこの人のやつ好きじゃないんだよなっていうのは別に真似し僕はしなかったです。もうできなかったですね。それはやっぱ手に映らなかったです。この人のセールスレター好きなんだよなみたいな、俺だったらこの人のやつ思わず買っちゃうわっていう人のやつをもう書いて書いて、面白いなと思うやつをもう書いて書いて書きまくって、何度も何度も書きました、セールスレターを。で同じセールスレターを何回も書いたりもしていましたし、次々と新しいやつをどんどんどんどん書いたりとかしていました。でこういうのを書いて書いて書きまくってると、その自分のその商品に落とし込んで書くことになりますから、そのこれじゃあんまうまくいかないよなと。例えば、僕が大失敗した例としてオレンジをめちゃくちゃ打ったダイレクトメールっていうのがあるんですよ。それを太陽光発電に落とし込んで書いてお客さんに渡したらもう怒られてもうね、ご肌になっちゃったとかいうのもやっぱりあるわけですね。でそういうのも、サングラスをたくさん打ったやつとかをそう真似て太陽光発電落とし込んだらどうなるやろ、やっぱうまくいかんなとか言っていろいろやってみたんですよ。でそういうちょっと試行錯誤は僕はちょっと2年間もかかったんで長かったと思いますけど、まさしくその周波理っていうのをその2年間でやってきたのかなっていうふうに思います。はい。だから、ダイレクトレスポンス広報ダイレクトマーケティングでうまくいく成功要因って一体何ですかって言われたら、僕は2つあって、1つはお客さんのことをちゃんと考えましょうねと、であとは自分で考えましょうねと。でその自分で考えるっていうのもそのセールスレターとかをそのいいセールスレターがちゃんと自分のものになれるように模写しましょうねと。で考えながら模写しましょうねってことです。ただ単にこう書くだけだったら本当ただの作業になっちゃいます。例えば英単語でもね、やっぱ覚えようと思ってやらないとやっぱ覚わらないですよね。ただ10個書きなさいよって10個バーって書いただけではやっぱ覚わらないですから、ただの作業にならないように自分の手に自分の頭に自分の心に 落とし込むつもりで、こういう教材がなくてもさらさら書けれるようになろうと思って、やっぱ有名なセールスレターっていうのは僕は模写しまくりました。でただ模写するだけじゃなくて、自分の商品に落とし込んで何度も何度もやるんですね。で例えば僕は奥さんに見てもらって、これどう、面白そうだと思うとか言って、でこうつまんない、何言ってるか分かんないとか言われたらもうボツみたいな。で何度も何度も書いてやっていましたね。で僕にはその師匠みたいな人がいなかったんです。マスターとかメンターみたいな人がいなかったんで、全部もう独自でたった一人でやりきりましたまあだから2年かかったのかっていうのもあるとは思うんですけど、その師匠とかマスターとかメンターなんていなくても、まあ時間はかかりますけど、まあ、作れるようになりますよ、できるようになりますよっていうのは言いたいですね。ただ、まあ、師匠とかメンターとかいたら、もしかしたらやっぱその自分のダメな部分っていうのを添削してくれるっていうか指摘してくれると、やっぱその成長の部分も早いかなと思います。指摘してくれる人がいないので、実際お客さんに全部試してみてうまくいくかどうかっていうのをやっていたので、やっぱりね、なんだこれはとか言ってご破談になったとか、やっぱりいろいろあるわけですよ、うん、でそれはやっぱすっごいお金がかかっていましたから、まあ、今から思えばそういうコンサルの人に頼めばよかったんじゃないのかなとか思ったりもしますけど、まあ、僕はオリジナルの独自でやっていきましたから、いや別にコンサルの人に頼まなくても、まあ、そういうのはマスターできますよ。ただ時間はかかりますけどねと。でそのためのコツとしては、やっぱり自分で考えるっていうのがものすごく大切ですよと。で何を考えるのかっていうと、やっぱお客さんのことを考えましょうねと。でセールスレターのことも考えながら作りましょうねと。自分の業界、自分の商品にどう落とし込めばうまく書けるのかっていうのをやれば、やっぱ僕みたいに2年間もかからないと思いますし、うまくいくと思いますよと。だから、うまく2年間僕は試行錯誤かかりましたけど、かからないためにも、さっき言ってたこの2つ、ぜひやってみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。